少なくとも需給調整規制の廃止と同時に環境整備方策というものをきちんと並行的に進めていかなければいけないというふうに考えますけれども、その点どのようにお考えでしょうか。藤井国務大臣、細川委員のご指摘の点は大変重要なところだと思います。まさに規制緩和、私どもは2年前に需給調整の規制を廃止すると年次を掲げまして、まあこれは一大政策転換をしたと言っても過言ではありません。しかしこれを進めるにあたっては、前の委員会でもご答弁を申し上げましたように、やはり光と影の部分というのがある。これは航空分野に限らず他の運輸分野についても、今ご質問にありましたように地方の生活路線バス等々も含めてそうであります。鉄道も同じことが言えると思います。ですからそういった生活路線としてどうしても必要不可欠なものについては、我々はこれからこの規制緩和によってその地域の方々の生活を含めて不自由な影響を受けないためにどうあるべきかということは、これこそ本当に大事な点だと思います。その辺を十分踏まえながら規制緩和を進めていかなければならない。これは4月9日の航空部会においてもその点を指摘されておりますから、その航空部会のご指摘を十分踏まえて今後検討を進め、また規制緩和に向けて政策を進めていきたい、このように考えております。細川委員、大臣の言われるように需給調整規制の廃止と同時に環境整備方策もぜひ強力に進めていただきたいというふうに思います。最後の質問になりますけれども、日米航空協定についてご質問をいたしたいと思います。今年の1月30日、1年余に及びます日米航空交渉が終結をいたしまして、暫定協定が結ばれたところでございます。特に長年の不平等な状態が解消したということにつきましては、率直に関係各位の皆さんのご努力を評価させていただきたいというふうに思います。しかし他方で、この協定がアメリカの方が望むオープンスカイに道を開くものであることは確かでありまして、これから国際線でもさらに競争が激化することが予想をされます。現在の日本とアメリカの航空企業の競争力には格段の差があるというふうに言われておりまして、このまま進んでまいりますと、国際線での日本の航空企業は存亡の危機に瀕する可能性も十分考えられるわけでございます。私自身は従来の護送船団方式による業界保護規制は緩和すべきでありまして、航空業界もグローバルスタンダードに近づけるべきだという認識は持っているものでありますけれども、それはあくまでも我が国の利用者の立場からのものでありまして、日本国籍機が国際路線から追放をされるというような事態は、むしろ我が国の利用者の利益に反して到底認めることはできないものでございます。日本の航空当局は本邦の航空企業に競争力の強化を期待している、そういうところでありますけれども、いわゆるリストラが人減らし、あるいは賃下げだけを意味するならば、安全性の確保や利用者に対するサービスの向上に逆行してアメリカ並みのマイナスを負うということになりかねないとも思います。先ほど質問で航空使用料など高素効果を引き下げるべきだというふうに言いましたのも、それが航空企業の競争力の強化に欠かせないというふうに思いましたから、私の方でそのように述べたわけでございます。護送船団方式でもなく、さりとて商社の企業のみが利益を独占するという結果を招くものでもない、安い運賃と高いサービスで利用者がより多く利益を受けられ、 空の安全をしっかり確保できるような航空行政を今後望みたいというふうに思うわけでありますけれども、このような点を踏まえまして、今後の航空行政の基本的な方向について、所見をお伺いをして、私の質問を終わりたいと思います。藤井国務大臣。去る3月14日に私はワシントンの方に赴きまして、日米航空協定の覚書に署名をしてまいりました。これはまさに戦後1952年だったですか、昭和27年に結ばれた協定。あの当時はまだ日本が国際定期便を持っていない時代の協定でしたから、そのこと自体でもう不平等であった。それが46年ぶりに機会均等のお互いに二国間でのそういった立場を維持することになった。しかしオープンスカイという今お言葉があったと思いますが、これはもう私どもは今回の協定とは全く切り離しております。これはまさにアメリカの航空企業が米国内の権利はそのまま留保して、そして我が国にオープンスカイ、自由化を認めろということですから、これは全く不平等ですから、これには私どもは組みしていませんし、今回の協定においては私どもは完全にこれは否定をいたしたところであります。しかし一方では市場原理の競争というものが激しくなりますから、そういう中で我が国の航空企業が先ほど申し上げましたように、企業努力として頑張ってほしい。そしてこの協定が結果的には利用される方々、消費者の方々に非常に喜ばれる。今お話がありましたように、サービスが向上する。また安い運賃ということになれば大変結構なことだと思いますから、そういう中で私どもは我が国の航空業界、企業に対してやはり徹底的な体力をつけるための努力はお願いをしていきたい。一方で高素効果を含めた空港使用料の問題、あるいは空港特会のこういった財源について、やはり積極的な姿勢でなるべく早く結論を得るべく、これは税制の問題、財源の問題、大変難しい問題ですけれども、その点もこれから真剣に検討し、そしてこの協定が結ばれた以上、結果において利用者の皆さん方、消費者の皆さん方に喜ばれるように、また日本の航空企業も世界に大きく羽ばたいていけるように、これは行政側におきましても、また企業側におきましても、お互いにこの努力をして、また皆さん方のご指導、委員各位のご理解もいただきながら進めていかなければならない、そのように考えているところでございます。細川委員。これで質問を終わりにしますけれども、ぜひ国民の皆さんが安心して便利に利用できるように、そして日本の企業が世界に羽ばたいて競争に勝てるような、そういう行政をきちんと積極的にぜひ進めていただきますことをお願いいたしまして、私の質問を終わります。久野委員長代理。次に長内淳一君。長内委員。長内淳一でございます。ただいま日本の航空行政につきまして、るる質問のあったところでございます。本日の航空法の一部改正案、この案件につきまして率直に質問をさせていただきたいと思います。ただ今かなり突っ込んだ質疑が大臣との間でなされたところでございますので、重複を避けながら感じたところを質問させていただきたい、こんなふうに考えておるところでございます。はじめに今もご指摘がありましたように、今日本の航空行政、やはりかつてなかった大きな時代の変化を迎えているのではないか、私はそういうふうに受け止めさせていただいております。特に藤井大臣ご就任後、日米の航空協定に調印をなされたというお話が今ございましたが、私は知識としてではなくて実感として、この日米の航空協定締結後から 何か大きく日本の航空界が動き出している、そんな気がしてなりません。